緊急事態宣言発令なしラジ。やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい
なしラジ。
皆さんおはようございます。水本 AKA ステーキハウス楓でございます。今日はちょっとですね、ご報告をしなければいけないことがございまして、ちょっとこのような形でラジオを撮らせていただいております。まあなんで谷川がいないのかと、なぜラクがイッサがいないのかと、まあイッサなんかいつもいないんだけど、って言いますのもまあいろいろ諸事情ございまして、その辺をちょっとねご説明させていただこうかなと思います。そして今回ちょっとですねラジオ騒音が大きいんじゃないのかと、聞き取りにくいぞ水本とおいこれらというご意見がもしかしたらあるかもしれません。なぜなら私はまあとある事情で、自宅でラジオを収録することがかなわない状況となっております。なので車の中でただいま収録しております。でただ車の中で収録をするにしても、まあですね、走ってない車の中でベラベラベラベラ喋ってる男がいたら通報されてもおかしくないので、ただいまですね私仕事で群馬から茨城の方に向かっております。ハットン社の車内から、お送りしております。ちょ騒音がだから大きいんですけど、ぜひ今回は助手席に座ってね水元の話を聞いてる体でお聞きいただけたらなと、そうしていただければまあね許していただけるんではないかなと、そんな風に思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。先日、2020年8月の末ですね、生なしラジ水本 VS 谷川のゲーム対決5番勝負、ご視聴いただいた方ありがとうございました。タイムシフトなどでも聞いていただいた方いらっしゃるようでね、でコミュニティなんか参加していただいたりコメントいただいた方も本当にありがとうございました。私大変申し訳ないことに、応援していただいた方もいらっしゃったようなんですが、谷川氏に敗北と、なってしまいまして、一人ラジオを撮るという約束させていただきました。今回、一人ラジオの定義にはなっているんですが、これは罰ゲームではありません。後ほどまたちゃんとした収録環境が整ってから罰ゲームの方は執行していきたいと思います。執行って言ってもね、受けるの自分なんですけどね、自分で執行して自分で受けるんですけど、まあそんな感じですよ。まあそんなのでちょっと待ってください。でなんでこんな状況になってしまったかと言いますと、前回、そうですね、生配信で、生なしラジオをやった後、2日後ぐらいかな、もうとてもとても悔しくて、私フォールガイズというゲームで谷川氏に大敗北を喫しまして、谷川氏がもう最初からもうチャンピオン取るという波乱の展開といいますか、もう何ですか、水本もっと頑張れよと、もうそういう話なんでございますけども、悔しくて悔しくてしょうがなくて、自分の配信でもね、フォールガイズやったわけなんですよ。で、やっぱりね、やっぱまだまだ自分の技術力が足らず、なかなかうまくいかず、ちょっと声が大きくなってしまいますよ、配信をしていてね、盛り上がって、まあ楽しいからね、まあ何より楽しいから、盛り上がってしまいますよ。それで、やっと3回目、4回目ぐらいのチャレンジで、やっとファイナルまで。最終レースファイナルまで、到達してですね、よしこっからトップ取ったるでと、大声出して、やってみましたところ、コンコンコンと何かを叩くような音がするんですね。そうなんです。私のいる部屋のドアがノックされていたんですね。これから最終レースが始まるんだ、なんだと、もうこれからチャンピオンを取ってやるんだぞというこの意気込み、熱い気持ち、この状態を持ったまま、そのドアをバタッと開けて、いかがいたしましたかと、この世で一番へりくだってた、人生で一番下手に出てた、そこにいたのは妻です。いかがいたしましたか。私聞きましたよ。そうしました。うるさい。一括です。もうそれ言われちゃったら、もういや今ね、まあラジオの盛り上がるためにちょっと大げさに言ったけど、そんなに大きな声出してないのよ。盛り上がって声大きくなりますよとは言いましたけど、そんなに大きな声出してないのよ。 でさらに僕は防音対策で自作の防音壁をこしらえてそのドアのところに設置してるのよ。もう自分のできる限りの努力はしてるのだけどうるさいと一括されてしまいまして大変申し訳ございませんでした。押し殺した声で謝罪しドアをそっと閉めパソコンの画面を見たところファイナルレース最終レースですよ。みんながね、王冠に向かって必死走ってる中僕だけがスタート地点にずっと漂ってるんだよ。悲しかったね。リスナーさんからはねあららと怒られましたね。はい、怒られました。これからはもっと静かにやっていきますと、まあ、言ったんですけどもう怖くてさそっから声なんか出せないよね。はっきり言って出せませんでした。でこれ以上もうゲームやってももうちょっとあれなんでっていう感じで、まあ、その日、まあ、あとちょっとお絵かきを若干して配信終わらしたんですよ。で翌日ですよ、妻があまり機嫌が良くなさそうでしたのでもうこれはもう謝罪を改めてしなければいけないなと思い妻に大変昨日は申し訳ございませんでした。もうこれ脚色なしですよ。本当のこのトーンですよ。大変申し訳ございませんでした昨日は。本気の謝罪をしましたところ別居だなと。いやいやいやいや待ってくれ待ってくれ待ってくれと。別居ちょっとそれは殿下の報道を抜いてきたね君と。ああそれは困ると、私はまあ普段からもうちょっと調子乗ったことばっかり言っておりますけどももう妻と子供がいなかったら生きてる意味などない、それぐらいの勢いで、生活しておりますので、その別居という言葉ももうこれ二度と聞きたくないね。もう二度と聞き別居っていう言葉二度と聞きたくないよ。ああもうダメよ別居だけはダメ本当にダメ。別居したらその後にあるのは離婚でしょ。ああ一家離散だ人生崩壊もうやだよそんなん勘弁してくれよと。わかりましたもう今すぐ防音対策を施して配信の声が私の妻と子供の耳に入らないようにいたしますので、どうぞ今回は許しようと許しを超えましてってなるともうその時点でもう配信はできません。ラジオ収録を自宅で、まあ、通話ツールとかを使ってすることもできませんとなってしまいました。なしらじ存亡の危機でございますよ、まあ、そんな状態になっておりましたのでこれはねちょっと本当に対策をしなければいけないなということで、まあね1年ぐらい前から防音についてはいろいろ調べていて、でダンボッチっていうねダンボールでできた歌い手さんとかが使ってるっていうダンボール製の簡易防音室みたいなのあるんですよ。結構高いんですけど、まあ、底値がねまあ8万円定価で言うと、まあ、それぐらいするんで今まではねまあそんなんはさすがにいらないんじゃないか十分防音はしてるよたかだか配信でしょ息抜きのためにさ8万円も払えませんよなんて思ってたんですけど、いやいやいややっぱラジオのリスナーさんも増えたしさ配信も最近結構聞きに来てくれてる人見に来てくれてる人いるわけですよ。いやこれはちょっと趣味だって10万円ぐらいかける人ザラにいるじゃん。だからさこれは本気でこれ対策しんとせんといかんと一年発起いたしましてオークションとかで中古でねたまーに安値で出回ってることがあるんですよ。でヤフーオークションを見ましたところ結構ボロいんだけど穴とかちょっと開いちゃって、ね、修繕が必要なんだけど、まあ、僕 DIY 得意は得意なんで、まあ、それぐらいだったら全然修繕できるなと。だってこれだったらあんまり高値にならないだろうっていうのがありまして、でそれがね残りもう出されて残り5日ぐらいだったんですよ。残り5日ぐらいでまあとりあえずオークションやったことないけどやってみようと思いました。で最初1000円で2、3人入札してたのかな。で僕が1300円ぐらいで入札してて で残り5日4日3日2日ぐらいまで僕がトップだったんですよ。あ、結構いけるかと。確かにこれボロいからな、なんかもっといいやつあるし、さすがにこれこのままいけるのかなと。ちょっとやっぱ舐めてたんですね。オークションやったことないんで、あの水本オークションやったことないです。なぜやったことがないか、オークションに対してすごく強い恐怖心を抱いているからっていうのも、なんでこんな恐怖心を私が抱いているかと言いますと、私がもう10年以上前かな、娘じゃねえ、10年以上前かな、妹がおりまして、妹がヤフオクでね PSP をプレイステーションポータブルを落札したんですよ。1万5000円ぐらいで、中古で。でそれで楽しみだな、入金したからもうそろそろ PSP が遊べるなみたいなこと言ってたんですよ。あ、でよかったねつって、で妹は頑張ってバイト代、バイトして貯めたさお金、1万5000円ですよ、高校生ぐらいかな、まあまあ自分で払うにはまあそれなりな怠慢ですよね。でそれで1万5000円払い込んで、待てど暮らせど来ないと。え、なんで来ないの、相談受けたんです。親には相談できなかったんですね、妹はね。僕に相談してきたんですよ。でちょっと来ないんだけどっていう相談を受けて、いえそんなことある、ヤフーオークションってだって大手でしょ、そんな詐欺みたいなことありますって言って、じゃあメールちょっとさその人に送ってみなよって言ったら、メールが届かないと思う、そのメールアドレス自体が存在しないから、でもう連絡先もわからないと。でヤフーに問い合わせたけど、もうちょっと分かりませんねみたいな、ゼロ回答みたいなのが返ってきちゃった。はちゃめちゃに落ち込んでたよ妹が。もうせっかくバイトして、高校生がバイトして貯めた1万5000円をかすめ取ったクソ野郎がいるわけですよ。うわー、もうこれはヤフーオークション怖えな、オークションは怖え、オークションは詐欺師の温床、ヤフオクイズデッドと。もう僕はこうその時点でもうヤフオクに対して恐怖心しかなかった。妹はね半年ぐらいですか、半年ぐらいもう塞ぎ込んでおりました。もう元気なかったね、もうやばかったよ、かける言葉もありません。もうまさにそういうことですよ。なったんでオークションに手を出すのは怖いなと思ってたんだけど、あ、なんとかなるんじゃないか、そこまでは思ったんですよ。ただオークションってさ楽しい、あれ楽しくなくない、だって自分が落札できるかどうかわからないしさ、こうさ結局金に物を言わせるやつが勝つわけでしょ。こんなさ弱小オークショナーの僕はさ、オークショナーで合ってるのかわからないけどさ、弱小オークショナーの僕はさ怖くてしょうがないよ。もう寝るのもちょっとなんかこう寝つきが悪いな心配でみたいな、起きてなんかとんでもない額になってたらどうしようみたいな気持ちでずっと過ごしてたわけなんですけど、あ、2日目まではまあ最高額落札者で僕がいられたんですよ。でそうね、で起きで、ある残り1日ぐらいになった時に朝起きたら最高額落札者が変わりました、あなたは最高額落札者ではなくなりましたという文言が書いてあって、3000円ぐらいなんですよね。3000円か、まあでも最高額落札者でいると結構心に余裕があるから、じゃあ3500円ぐらいいるか、3500円入れて入札します、ポチッと押したら、そしたらさ上にまた「あなたは最高額落札者です」って出ると思ってたんよ。知らなかったの。いや、オークションというシステムを、自動入札というシステムがあること私全然知らなくて、まあ知らないし、なんで水元知らないんだそんなこともって思う人もいるかもしんないけど、知らない人もいるかもしんないから説明すると、僕よりも高い金額で入札した人がいくらいくらまでだったら払えるよっていう最大値を設定しておくのよ。 その人が1万、もし1万円だったら1万円で設定するけど、今オークションの金額はまあ2000円、2900円ぐらいだから、とりあえず3000円で入札しますと。でも他の人が3100円で入札したら、その人は1万円までは出せるわけだから、自動入札で3200円が自動で入札されるのよ。だから4000円他の人が入れました、でも私は1万円まで出せますから4100円で入札します、自動でっていうのがあること知らなくて、いくら100円ずつ足していっても永遠に抜けないと。なんだこれ、これなんか魔物が住んでる、このヤフオクには。もう常に僕は常に更新されるから、もうびっちり張り付いてるやつがいて、そのヤフオクに僕が更新した瞬間にバカ野郎っつってすぐまた一つ上の金額入れてるやつがいると思っちゃって、うわ怖い怖いと思って、であまりにもそれが続くから、ちょっとこれ